さて今回はですね、データサイエンスの世界を一緒に見ていきたいと思います。
はい。
手元にあるのは高校生向けの解説記事がいくつか中心なんですけど、まあデータサイエンスって結局何なのとか、なぜこんなに注目されてるのとか、あと結構聞かれるのが、数学苦手でも大丈夫みたいな。
ああ、ありますね、その疑問。
そういう疑問にこう深く切り込んでいきたいなと。知的好奇心が旺盛なあなたにもきっと何か面白い発見があるんじゃないかなと思ってます。 OK, let's unpack this.
お願いします。まずデータサイエンスとはですね、まあすごく簡単に言うと、身の回りにたくさんあるデータ、これ数字だけじゃなくてですね、画像とか文章、音声データなんかも含めて、
へえ、
それを分析して役に立つ情報とか、あとは今まで見えてなかったパターン、これを洞察って言ったりしますけど、
洞察、
それを引き出す学問であり、まあ技術のことですね。例えばコンビニのあの POS データ、
ああレジのデータですね。
そうですそうです。あれを分析して、どの時間帯にどういうお客さんが何と何を一緒に買うことが多いかみたいなものを破格して、品揃えとかキャンペーンをこう最適化する、そんなイメージです。
なるほど、コンビニの例はすごくわかりやすいですね。
ええ。
でもなんかデータサイエンスって言葉だけ聞くと、やっぱりちょっと専門的で、
まあそうですよね、
一部のなんかすごい IT 企業だけの話かなって感じちゃうんですけど、でもよくよく考えてみると、普段使ってる SNS とかでおすすめの投稿って出てきたり、EC サイト、ネット通販とかでこの商品買った人はこれも見てますみたいな、
出ますね。
あれももしかしてデータサイエンスの結果なんですか？
まさにその通りなんですよ。あと交通渋滞の予測とか、
あ、渋滞予測も、
ええ、最近だと天気予報の精度なんかもこれでかなり上がってます。
へえ。
だからあんまり意識してないかもしれないですけど、私たちはもう日々データサイエンスの恩恵を受けてるんですよね。
そうか、言われてみれば確かに、
そして Here's where it gets really interesting。 ここからが実に興味深いところですが、
はい、
やっぱり数学が苦手だから自分には無理かもって感じる方が結構多い点なんです。
そう、そこです。そこが一番引っかかるところで、なんか難しい数学、微分積分とか、なんか線形代数とか、そういうのができないとダメなのかなって。
もちろんですね、その数学的な知識があるに越したことはないんです。それは確かです。でも What's fascinating here is、 ここで興味深いのは、最も重要になってくるのって、複雑な数式を解く能力、それ自体よりも、
ほう、
そもそも何を明らかにしたいのかっていう、その問いを立てる力。
ああ、問いを立てる力。
それから情報を整理して筋道を立てて考える、まあ論理的思考力。
論理的思考力。
あとはデータが示している意味を正しく読み解く情報読解力。こっちの方が実は重要だったりするんです。
へえ、論理的思考力とか読解力ですか。
ええ。
それだったらなんか文系出身の人にもチャンスがありそうな気がしますね。
ええ、大いにありますよ。例えば市場のトレンドとか顧客の心理を分析する、まあマーケティングの分野とか、
はいはい、
あるいはコンピューターが人間の言葉、話し言葉とか書き言葉を理解して処理する技術、
自然言語処理ってやつですか。
そうです、自然言語処理、 NLP とか言いますけど、この分野なんかはやっぱり言語感覚が強みになりますし、
なるほど、
あと分析した結果をちゃんと人に分かりやすく伝えるプレゼン能力、これもすごく大事です。
確かに、
データサイエンスって結構チームでやることが多いので、いろいろな視点とかコミュニケーション能力が生きる場面って本当に多いんですよ。
なるほどな。じゃあ実際に学ぶとしたらどんな方法があるんですか。
学び方も本当に多様化してきてますね。大学だと最近データサイエンス学部とか情報学部とか、
あ、増えてますよね。
ええ、増えてます。そういうところで統計学とかAI、 人工知能ですね。特にコンピューターがデータから自分で学習する機械学習、
マシンラーニング。
そうです、マシンラーニング。こういう分野を基礎から体系的に学ぶっていうのがまあ王道の一つですね。
ふむふむ。
でもっと実践的なスキル、例えばデータ分析で本当によく使われるプログラミング言語で Python っていうのがあるんですけど、
聞いたことあります。
ええ、これを短期間でしっかり習得したいみたいな場合は専門学校も有力な選択肢になりますね。就職に直結しやすいですし。
なるほど。
あとは最近は本当に質の高いオンライン講座とか解説動画とかもすごく増えてるので、
へえ。
高校生とかでも独学で始めるっていうのも十分可能になってきてます。
それは心強いですね。
ええ。
で、 Here's where it gets really interesting. やっぱり気になるのはその将来性。
あ、はい。
AI とかビッグデータって言葉がもう当たり前のように聞かれる時代じゃないですか。
そうですね。
こういうデータを扱える人材ってもう引く手あまただって聞きますけど、実際どうなんですか？
業種の調査でもデータサイエンティストみたいな専門の人材はもう大幅に不足してるっていうふうに指摘されてます。
やっぱり不足してるんですね。
ね。If we connect this to the bigger picture、これをより大きな視点で見ると、これって IT 業界だけの話じゃもうないんですよね。
ほう。
製造業、金融、医療、さらには行政とか研究機関まで、もう本当にあらゆる分野でデータ活用が不可欠になってきてる。その証拠なんです。
あらゆる分野で。
ええ。だから今後ますます需要は高まっていくと考えられますね。
需要が高いってことは、やっぱりお給料とか待遇面も期待できる感じなんでしょうか？
まあ一般的には専門性が高い職種なので、収入は比較的高い水準にあると言えますね。
おお。
手元の記事なんかによれば、若手の方でも平均年収がだいたい500万円から800万円くらいというデータもあるみたいです。
若手でそれくらい、すごいですね。
ええ。就職先も IT 企業とかコンサルティングファームはもちろんですけど、メーカーとか金融機関、官公庁とか、活躍の場は本当に幅広いです。
へえ。
This raises an important question. ただこれだけ選択肢が多いと、じゃあどういう分野で自分のスキルを生かしたいのかとか、
ああ確かに、
どういうキャリアパスを描くのかみたいなことを考えるのも結構重要になってきますよね。
なるほど。選択肢が多いからこその悩みというか、考えるべき点もあるわけですね。
そうですね。
So what does this all mean? じゃあこれは全体として何を意味するのか、つまりデータサイエンスってちょっと難しそうなイメージがあるけど、
ええ、
実は私たちの生活にもすごく密接に関わっていて、
はい、
しかも文系とか理系とか関係なく挑戦できる門が開かれてる。
そうなんです。
で、社会的な需要もすごく高くて、将来性もかなり有望な分野だと。
ええ、まとめるとそういうことになりますね。
まずはなんか怖がらずにちょっとどんなものか知ってみるっていうのが第一歩なのかもしれないですね。
まさにおっしゃる通りです。そして最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、問いですか？
はい。レコメンデーション、おすすめ機能から病気の診断の支援までデータ分析っていうのは、私たちの意思決定とか社会の在り方にもうすごく深く関わるようになってきていますよね。
確かにそうですね。
で、この、まあ、強力な技術を使う側として、あるいは将来それを開発する側に立つかもしれない私たち自身が、
はい、
その恩恵を受ける一方で、じゃあどういう倫理的な視点、配慮を持つべきなのか。
ああ、倫理的な視点。
今回の資料にはそこまではっきり書かれてはいなかったんですが、これからデータサイエンスがもっともっと進化していく中で、これはすごく重要な問いになってくるんじゃないかと思うんです。
なるほど。技術の進歩とその使い方、倫理観、これはセットで考えていく必要があると。深いですね。
ぜひちょっと考えてみていただけると。